先ほど司会者が祈ってくださいましたように、主が立てた器に対して不満の声が上がった出来事がここで記されています。神様がどんな器を召したか、どんな人が救われるか、どんな人が立てられるか、イスラエルが選ばれた時にも彼らが立派な民だからではありませんでした。神様はふさわしくないものをあえて選び、ご自身の栄光を表される神です。まあ、このことで不満が出てしまうのは、自分こそがという自負を自他ともに認めている方々ではないでしょうか。教会においてもそうです。こんな人が救われたら素晴らしいなという方が必ずしも救われるわけではありませんし、この人だったら素晴らしいリーダーになるのではないかと期待された人が召されるとは限らないということが、現にここにふさわしくないものがいますけども、神様はご自身の栄光のためにあえて人の考えとは違う道を備えられます。今日コラの子たちの反乱と死の裁き、またそれに先立ってもう約束の地が近いので、どのように約束の地に入ったら歩むべきか、そのことを告げている箇所から15章16章を見てまいります。神様の心への箇所、15章の1節から12節を拝読してお祈りいたします。民数記第15章の1節から12節です。失礼しました。民数記第15章1節から12節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入り、食物の捧げ物を主に捧げるとき、すなわち特別な誓願を果たすためであれ、進んで捧げるものとしてであれ、礼祭としてであれ、牛か羊の群れから全焼の捧げ物か生贄を持って主に香ばしい香りを捧げるとき、その捧げ物をする者は穀物の捧げ物として油四分の一品を混ぜた小麦粉の十分の一エパを主に捧げなければならない。また、全焼の捧げ物、または生贄に添えて、子羊一匹のための葬儀の捧げ物として、四分の一品の葡萄酒を捧げなければならない。子羊の場合には、穀物の捧げ物として油三分の一品を混ぜた小麦粉十分の二エパを捧げ、さらに葬儀の捧げ物としてブドウ酒三分の一品を捧げなければならない。これは主への香ばしい香りである。またあなたが特別な誓願を果たすために若い牛を全焼の捧げ物もしくは生贄とする場合、 あるいは交わりの生贄として主に捧げる場合は、その若い牛に添えて油二分の一品を混ぜた小麦粉十分の三エパの穀物の捧げ物を捧げ、また葬儀の捧げ物としてブドウ酒二分の一品を捧げなければならない。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。牛一頭、お羊一匹、いかなる、羊、ヤギについてもこのようにしなければならない。あなた方が捧げる数に応じて、それらの数に従って一頭一匹ごとにこのようにしなければならない。このように主は命じられました。お祈りいたします。天の父様、あなたの教えの一つ一つをどうか私たちが今の歩みに生かせるように教えてください。ご聖霊の導きの中で、たとえ納得いかないことがあったとしても、主のお考え、主のお言葉は正しいと信頼して従うことを学ぶことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この15章16節章だけでなく、これまでも民はたびたび主に逆らって多くの痛みを負ってきました。約束の地に向かうまで、まず神の山の方に近づく時にも水がない、また食べ物がないとつぶやき、また前回見てきたところでは、約束の地を目の前にして、偵察に行ったのは、主の命令によりますし、また良い地であったということも確かめられたんですけども、屈強な民を恐れて約束の地に登ることができないとつぶやいてしまい、大丈夫と信仰に立つ者たちは、ヨシュアとカレブでしたけども、彼らは必死で説得したのですけども、それを聞かず殺そうとしたために40日間の偵察の日に応じて40年間荒野を放浪しなければならないと宣告されてしまいました。しかし神様は15章今読みました2節に、私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入り、食物の捧げ物を主に捧げるときと、こうして約束の地に入れてくださるという約束が変わっていないことを告げ、そして40年というと早い時ではなくて忍耐の日々ではあるんですけども、必ず主が民を守って約束の地に導き入れてくださるとの確約を再度更新し、ふさわしい民として約束の地に入れるように改めて念入りな訓練が始まったのです。そしてかつて逆らって 入れないと言われた世代は、次の世代を信仰的に育てて将来を託する務めを与えられていました。今度こそはという時のために備える備えが始まっていたのでした。続いて、この、約束の地に入った時の、捧げ物の規定を今読みましたけども、さらに主の教え、そして主の裁きを守り続けるようにと主は今から訓練を再開されました。13節から16節、すべてこの国に生まれた者が主への香ばしい香りの食物の捧げ物を捧げるには、このようにこれらのことを行わなければならない。またあなた方のところに起立しているもの、あるいはあなた方のうちによよ住んでいるものが主への香ばしい香りである食物の捧げ物を捧げる場合には、あなた方がするようにその人もしなければならない。一つの集会として、掟はあなた方にも起立しているものにも同一であり、よよに代わる渡る永遠の掟である。主の前にはあなた方も起立者も同じである。あなた方にもあなた方の、ところに起立している者にも同一の教え、同一の裁きが適用されなければならない。まあ、こう告げられました。肉が食べたい、まあ、そう、またエジプトの食べ物が懐かしいと、嘆き始めたのは在留異国人でした。どんな民族であっても、主の改宗に加わった者は全く同じ掟に歩むようにと教えられています。さらには収穫を得たらどうするか、これもはるか先のことですけども、約束の地で作物を食せるようになった時にはマナはやみますし、また季節ごとに初物を収穫します。季節ごとに初物をまず主に捧げて食するようにと教えられています。18節からお読みいたします。イスラエルの子らに告げよ、私があなた方を導き入れようとする地にあなた方が入り、その地のパンを食べるようになったら、あなた方は主に奉納物を捧げなければならないと。初物の麦粉ではパンを内場からの奉納物として捧げなければならないと、そう教えられました。22節以降は、裁きについてです。集団において、誤って罪を犯したとき、個人が罪を犯したとき、それぞれで、犠牲の、罪の許しのための捧げ物を捧げなければなりませんでした。また32節から36節、そこには恋の罪、安息日には働いてはいけないと命じられていました。働かなくてもきちんと、前日、安息日の前日金曜日までに十分マナは、収穫され、 そして食べることができました。マナは降らないんです。しかし安息日に焚き木を集めている男が見つかったとあります。集めなくても食せるはずでした。しかし火を燃やして料理して食べたかったんでしょうか。主に御心を伺うと、主はモーセに35節のように告げました。すると主はモーセに言われた。この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で打ち殺さなければならない。彼らは従いました。またもう一つの戒め、イスラエルの子らは衣服の裾、今みたいに縫製処理ができないで切りっぱなしになって、どこからでもほつれていくんです。ですから、その、切れ端の部分は結んでほつれないようにするんですけども、四隅に房を作りと、そうすれば折ったものはそれ以上ほつれませんよね。その房に青い紐、青は空を指し、清い、清さを表しています。祭司の服も、青服でした。房に青い紐をつけ、そしてそれを見るたびに主の命令を思い起こし、自分たちは主の前に清いものだということを忘れずに欲望に身を任せないようにと命じました。主の道を離れて欲望のままに歩むならば、主の祝福を失って放浪するようになってしまいます。イスラエルの民は主がご自身の民として選び出し、そして契約を結び、そしていつも共にいて導いておられる民でした。約束の地へ導かれるのもご自身が成した、アブラハムに成した約束を果たすためです。41節をお読みいたします。私があなた方の神主であり、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出したのであり、私はあなた方の神主である。このように放浪が始まったために主はご自身の真実をはっきりと告げました。それにもかかわらず16章の事件が起こりました。主が放っておかれた中で起こったつぶやきではなく、主が年頃にこれからのために民を導こうとモーセを通して改めて神の民としての礼拝や、また裁きや、また罪の許し、そして清さを思い起こすための指示をされた後の出来事です。16章の冒頭にはレビの子であるケハテの子、イツハルの子コラは、コラ族はレビ人でありますし、またモーセアロンと同じケハテ族です。 祭司には、なれませんけども、神殿の調度品など、預かる最も清い奉仕に預かった者たちでした。そしてモーセやアロン祭司たちは同じ部族から選ばれた者たちでした。しかしコラは他の部族、ルベン部族の数名、まあ、ルベン部族は長男部族ですね、まあ、不貧困を行ったために長子の、権利は、ルベンから外れ、また残虐なことを行ったためにシメオンとレビ族も外されて、ユダ族が、事実上のイスラエルの、主要部族となっていました。ということで、同じケアテ族のコラ、そして、自分たちが長子の部族だと誇った、ルベン部族が、不満を抱えて凶暴して、主がお立てになったモーセとアロンに、あなた方はふさわしくないのに高い地位についているという抗議を言いました。そしてこの抗議には族長たち、会合から召し出された名のある者たち、つまり有力者たちですね、が一緒に抗議をしました。彼らが言ったことはこうです。3節。彼らはモーセとアロンに逆らって結集し、二人に言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかと。まあ、この抗議の言葉の前半は正しいんです。イスラエル全員が神の聖なる民にされました。これは事実です。しかし、そして主がイスラエルと共におられるのも確かです。しかしながら、あなた方は主の集会の上に立つのかと、まるでモーセやアロンが自分たちこそと言って勝手に立ったというふうに抗議したんです。もしその通りでしたら非難を受けて叱るべきです。しかしながら、モーセとアロンを選んで立てたのは彼ら自身ではなく主なる神でした。イスラエルの民が優れていたから選ばれたのでもなく、またモーセとアロンが優れていたから選ばれたわけではありませんでした。モーセはこれを聞いてひれ伏したと4節にあります。主が正しく裁かれるように、そう、祈り、また、この災いはですね、自分たちの責任でもあるということを覚えて、どうか許してくださいという、願いも込めて、ひれ伏したのです。そして神様がことの、聖秘を明らかにされるから集まりなさい。主が性別して祭司の働きやリーダーの働きに 立つ器が誰かを証明すると。6節以降、あなた方は膝を取り火を入れ香を盛りなさいと。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちをあなた方は分を超えているのだと、そう諌めました。ではもしこの言葉を聞いてですね、彼らが恐れればよかったのですけども、彼らは恐れませんでした。モーセは続けます。次のページをご覧ください。あなた方は何か不足があるのかと。レビ族は他の諸部族を代表して主の前に仕えるもの、尊い奉仕に召されたではないかと。十節の最後、あなた方は祭司の職まで要求するのかと。十一節、事実一つになって主に逆らっているのはあなたとあなたの仲間全員だ。アロンが何だからと言って彼に対して不平を言うのか。アロンが、ふさわしくない器、ただ主が選ばれたということは明白でした。文句があるならばモーセ・アロンではなく主に対してです。主がお選びになったのですから。そしてモーセはそこにはいなかった、ルベン族の、ダタンやアビラムを呼び寄せようとしましたけども、彼らは行かないと。そして、不満を言いました。モーセに対する不満も、濡れ衣もいいところです。13節をご覧ください。彼らはどんなことを言っているでしょう。あなたは我々を父の蜜と蜜の流れる地から連れ上って荒野で死なせようとし、確かに約束の地の手前まで行きました。そこは父と蜜の流れる地です。しかしそこに入れなくなりましたのはモーセのせいではありません。つぶやいた、そして主に逆らった民のせいです。約束を果たせないのは自分たちの責任で、あるのを棚に上げて、あなたがモーセが失敗したのになおリーダーでいるのはおかしいんではないかと告げるのです。もう騙されない、従わないと抗議しました。そこまで言われてモーセは怒りました。16節、そこには、反乱者全員が、死の前に出なさいと。そして膝を取って香を盛り死の前に持っていきなさい。同じようにアロンもしますと。この時にコラは圧力をかけようとこの裁きを見せようとしたわけですね。 回収を、天幕の入り口に集めて、圧力をかけました。すると主が、告げました。20節、主はモーセとアロンに告げられた。あなた方はこの回収から離れよ。私は彼らを立ちどころに滅ぼし尽くす。二人はひれ伏していった。神を、すべての肉なる者の霊を司る神を、一人の人が罪ある者となれば全回収に身怒りを下されるのですか。アブラハムが取りなしたように、モーセとアロンは取りなしました。主はそれを受け入れて、この反乱の首謀者コラとダタンとアビラムの家から離れるようにと告げます。それを聞いて人々はこの三人の住まいから離れました。そしてモーセは主に祈りました。前代未聞の、地面が口を開けてこの首謀者たちと、そこに組みする者たちを、地が口を開けて飲み込むことが、こうして彼らが生きたまま黄泉に下ることがなかったら、これは主が成したことではなく、実際語った通りに成したなら、起こったならば主が成したことだということを知りなさいと告げました。モーセがそのことを言い終わるや否や、地面が口を開けて彼らを飲み込みました。民は恐れ叫びます。また彼らに従って功を捧げていた250人が主の元から出た火によって焼き尽くされました。この痛ましい裁きをどうすればよいのか、主はアロンの息子エルアザルに命じて、この燃える炎の中から火皿を引っ張り出して火を撒き散らし、そしてその火皿を急いで打ち叩いて祭壇に貼り付けようと。最初エルアザルは、やけどしたかもしれませんけども、ともかく急いで火皿を引っ張り出して、急いで叩いて、祭壇に貼り付けました。慌ただしい作業ですから、その貼り付けた跡がもう、残ったのでしょうか。こうして祭壇を見るたびに、資格のない者が勝手に主の前に立ち、またこう捧げようとなどということはしないようにという印とされました。しかし民の不安はなお収まりませんでした。41節を読みいたします。その翌日、イスラエルの全回収はモーセとアロンに向かって不平を言った。あなた方は主の民を殺したと。これもまた言われのない非難です。彼らが主に逆らったために主が裁かれたのです。モーセとアロンは必死で取りなし、またこの裁きをやめさせるためにアロンの息子エルアザルが命を落として、この火皿を処分しました。 かしこの不満を告げるや否や、雲が会見の天幕幕屋を覆い、主の栄光が現れ、そして今度はモーセとアロンにこの改宗から離れなさいと命じました。離れ去れと主はおっしゃいましたけど、45節の終わりを見ますと、二人はひれ伏したとあります。つまりその場を去らず取りなしたのです。さらにモーセはアロンに命じて、なだめの香を焚きなさいと。アロンが急いで用意して会衆のもとに行くと、もうすでに裁きが始まって民は撃たれていました。アロンはもう年寄りだったと思いますが、必死でかけて一人でも命を救おうと奔走したのでした。こうしてアロンの取りなしによって死の罰が終わりました。しかしおびただしい民が命を落としました。その人数は49節にありますように 44,700人でした。14,700人でした。アロンが会見の天幕の入り口にいるモーセのところに戻った時に、死の罰は終わっていたとあります。このコラの反乱は、コラ自身だけでなく、ダタンとアビラム、そして同調者200名以上ですね、そして回収、彼らをも犠牲にすることとなってしまったんです。先にもうコランとダタンとアビラムはもう裂けた地面の中に飲み込まれました。これで騒ぎが収まればよかったんですけども、なお主への不満を抱え続けて、モーセとアロンが取りなそうとしていたにもかかわらず、彼らは主を恐れようとせず、次の裁き、いざらを持った者たちがひれあかれました。そして主の民を殺したとモーセとアロンに迫った回収は、主ご自身によって撃たれました。私たちは自分が過ちを犯す、誤った道に入るということが、自分で済むと考えないようにいたしましょう。仲のいい方たち、あるいは教会全体、家族全員、そして周りにいる人たちまでも巻き込んでしまう恐れもあるのです。この事件は悪が自分だけで終わらないということを告げています。またもう一つ覚えたいことは、主が建てた器はどうしたかということです。彼らはまず死の前にひれ伏しました。そして 過ちを主のお言葉に従って告げ、また告げる前にまず取りなしをしました。裁きの間にとどまって取りなしたのです。私たちも いけないことはいけないと告げる必要はありますけども、まずなすべきことは主を礼拝し、祈って取りなす、破れ口に立つことです。どうか私たち全員がそのように取りなすもの、主を拝し祈るものとなりましょう。お祈りいたします。天の父様、主の丁寧な戒めにもかかわらず痛ましい反乱と裁きが起きてしまいました。神様へのつぶやきは恐ろしい災いをもたらします。どうか苦難の時につぶやくのではなく、主を拝しまた取りなすことができるように私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。